下にある窓。これは知人が体験した話。彼は大学を卒業してからずっと公務員として働いてきた。長男だった彼は結婚してからも両親と同居し生活してきたのだが、両親が立ち続けに亡くなるとその家に住み続ける理由もなくなり、新居を探すことにした。そして知り合いの不動産会社から紹介されたのがとても大きな豪邸だった。地上2階、地下1階、そして屋根裏部屋まであり、作りも豪華でとても綺麗な家だった。そしてその家は中古物件だったらしいのだが、どうやら以前はとある会社の社長が建てた家であるらしく、その社長の会社が倒産したことで売りに出されたという。特にこれといって不安になる理由もない家だったという。彼はすぐにその家の購入を決め、引っ越しを無事に済ますと早速その家での生活が始まった。1階2階ともに明るい日差しが入り、とても雰囲気が良く、至る所に配慮が行き届いた作りに彼ら家族は満足して生活していた。いい物件を購入できた。その時まではそう思っていたそうだ。しかし不思議な部分も存在した。それはその家にはかなり広いスペースの地下が存在していたのだが、住み始めて気づいたのはなぜか地下の部屋に窓が作られているということ。もちろん地下といっても外界とつながっているような作りではなく、明らかに地下の周りは完全に地面の中であった。それなのになぜかその地下にはいくつもの固定された窓が設置されていた。窓から見えるのは土の壁だけであり、一体何のためにそんな窓を設置したのか全く理解できなかったという。しかし生活にも慣れてくるとそんなことも気にならなくなり、あれほど不気味に感じた地下の窓がある部屋がなぜかとても落ち着くことに気づき、いつしかその部屋は彼の趣味の部屋として昼寝や仕事、そして趣味のギターを弾くための部屋として欠かせない部屋になった。ただやはり夜は日差しが一切差し込んでこないその部屋はどこかどんよりと暗く感じてしまい、どうしても使う気にはなれなかった。そんなある日の日曜日、その部屋で本を読んでいた彼は仕事の疲れか知らぬ間に深い眠りに落ちてしまった。はっと気がついたとき、彼は完全な暗闇の中で目を覚ました。時計の音だけがコツコツと大きく響いていた。時刻は午後9時を回ったところだったという。そして彼はすぐに体の異常に気づいた。手はおろか指さえも動かず、体は完全に硬直してしまっていた。何が起こってるんだ。彼は暗闇の中で自由が利かない状態に恐怖するしかなかった。すると彼の耳に聞こえてきたのは、部屋の中を何かが這いずるような音。それは最初は何か一人の人間が部屋の中を這っているような音だった。しかしすぐにその音はどんどんと増えていき、部屋の中をたくさんの何かが這いずり回っている音に変わった。彼には目を閉じることしか手立てはなかった。 しかし部屋の中を這いずり回る何かは何度も彼の体にぶつかるように移動を続け、その度に彼はひっと情けない声を上げてしまう。彼はその度に目を開けたのだが、自分でもどんどん暗闇に目が慣れていくのが分かったという。しかし彼には部屋の中を這いずり回る何かを確認する勇気はなかった。もう永遠にその苦痛が続くと思われた。だから彼は一か八かの賭けに出ることにした。大声を出せば体の自由も聞き、部屋の中を這いずる者たちもどこかへ逃げてくれるのではないか、そう考えた。だから思いっきり息を吸ってから彼は渾身の力で大声を出した。
誰だ、いい加減にしろ。
一瞬で部屋の中が静まり返った。そして彼は体に力を入れてみる。だが彼の体は相変わらずピクリとも反応してはくれなかった。そして思わず目を開けた彼の目に飛び込んできたのは、部屋の中をまるでブリッジでもするかのように逆さまになったまま両手足で止まっている女の姿だった。そしてその女は逆さまになっているというのに、顔だけはしっかりと180度回転し、普通の状態で彼を見ていたという。彼はその時生まれて初めて絶叫した。そしてそんな彼にさらなる追い打ちをかけるように、地下にあるその部屋のすべての窓から中を覗き込むように見ている無数の顔があった。結局彼はその場で意識を失い、彼の叫び声を聞きつけて駆けつけてくれた家族によって助け起こされたそうだが、その時には先ほどまでが嘘のようにいつもの静かな部屋に戻っていたという。ただ彼の衣服には何とも言えないほどべったりとした液体がついており、それは洗っても決して落ちることはなかった。そんな出来事があってからはその部屋の窓は完全に塞がれ、そしてその部屋はしっかりと鍵がかけられて開かずの間となってしまった。そして家族の誰一人として地下には行かないようになり、いつしか地下の部屋に続く階段にはしっかりとした金属製の蓋がかぶせられ、完全に地上と遮断されてしまった。しかし今でもその金属製の蓋が地下からガンガンと叩かれるような音が聞こえてくるそうで、彼ら家族は現在新しい家に引っ越すための準備を進めているということだ。以上、地下にある窓という題名の話でございました。